ユーマグポッドキャスト。この番組は東京多摩市のアップル、マックユーザーグループユーマグがアップル製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報をお届けしています。今回は特集やっぱり違うよ Mac とパソコンの3回目です。先日お送りしたどこが違うの Mac とパソコンを受けて、会員の金子さんと大森さんが表にまとめてくださった Mac のいいところ悪いところを題材にお届けしています。表のデータはユーマグのオフィシャルサイトでダウンロードできるようにしてありますので、そちらをご覧いただければ参考になると思います。続いて隣の列という館のいいところ、デザイン。シンプルで洗練された外観デザイン、もうこれは Mac のアイデンティティそのものって感じですね。金子さん、
そうですね、うん、これはやはりですね、やっぱ捨て去る美学というかですね、うん、余計なものをどんどん捨て去って、うん、本当は必要じゃないかなと思うところもですね、あの捨てるこの、なんていうんですか、決断というかですね、うん、勢いというか、やっぱそこがやっぱ一番すごいなと思いますね。
そうですね。
ねえ。
私はまあこれ、なんかリストラの美学というふうに思うんですけどね。特にやっぱりあの一番最初の iMac が出た時の衝撃というのがやっぱり強くて、実際あの iMac のデザインがどこがすごいかっていうのは意外と分かりにくい部分があるんですけど、あれは別に丸っこいのがすごいのでもなければ半透明なのがすごいのでもなくて、実はあのモニターの反対側から見て様になる初めてのデスクトップパソコンですよね、あれ。
確かにそうですね。
それまでのデスクトップパソコンっていうのは初代 Mac も含めて絶対画面の反対側にはケーブルが見えてたし、あの、まあ、場所によってはちょっとこっち側見せたくないだろうみたいなところがあったんだけども、 iMac の初代っていうのは360度どっから見ても様になるからどこにでも置けるという初めてのデスクトップパソコンだったと思うんですよね。
そうですね、
だから広告でもあれですよね、ぐるぐる回したりしてます。
そうだからそれは
きれいですよね、あの
明らかに
合ってるのは、
うん、明らかに意図してますね、あれはね、
うん、
それがまた今も踏襲されてますよね、一応、うん、あの平べったい iMac にもね。
そうですね、
うん、面白いのはあの一番最初の iMac があのプラス U に入ってきて人が使ってるのを見てた時に画面の反対側から見ててなんか乗り物に乗ってるみたいなイメージだったんですよ。
ああ、なるほど。
なんか戦闘機のヘッドアップディスプレイに見えるからかもしれないんだけど、
うん、
なんか乗って運転操縦してるなっていうような感じがして非常に面白かったのが印象に残ってます。デザイン、まさにこれは Mac のアイデンティティそのものであると。そして仕上げですか、 NC 加工のソリッドアルミボディは驚愕継ぎはぎだらけの PC の仕上げと次元が異なる、いわゆるあのモノコックってやつですね、あの MacBook Pro のね。
そうですね。
ユニボディですかね。
ユニボディね。あ、
ブリックでしたっけ、最初コードネームが。
そうだ。
そう。
レンガ。
レンガ。
あ、
すごいですよね。だって、ノートの後ろとか見て、つるっとしてますもんね。
う
ん、
そうですよね。つるつる。
これ何がすごいって、型変更は必要ないんですよね。これデータですから。
うん、
あ、そうですね。
まあ、プロダクトデザインやるときってやっぱ型っていうのは重要なポイントになりますので、う
ん、はいはいはい、
これを気にしなくていいという、うん、この考え方はやっぱ驚きですよね。
うん、なんか iPad もね、なんかあの中の部分を開けてみると非常なこだわりが感じられるという話があったりで、
うん、積層になってるところにしっかりと合わせて、うん、あの配なんか基盤を組んでいってるという、
うん
うん、非常に綺麗ですよね、あれも。うん、
昔から中も綺麗ですよね、あの配線だとかそういうのも確かこだわってましたね、昔から。
開けてよし閉じてよし
開けてよし、そう閉じてよし。
あの Mac Pro のねハードディスクの交換のしやすさなんていうのも
あれはすごい、
まさにデザインと一体型という感じのね仕上げ、まさに、 その通りというか。
まあ、あれの半分ぐらいのサイズが出てくれるととても販売しやすいと思うんですけど。
え、Mac Pro？
Mac Pro の販売半分ぐらいのものが出ると。
半分。
あの、
そうですね。
4発いらないんですよ、ハードディスク。2発ぐらいで交換できて。あの、高額ドライブも1つでいいので、
うん、
半分ぐらいのサイズのものが出ていただけると、とても助かる。
販売現場
からの声。確かに、あの箱は。確かにね。
ちょっとプロは大きすぎる気がするんですよね。
ああね。そして飛行機のセキュリティチェックでは、テロリストに間違われない前任のコンピューターって、これ誰ですかこれが。金子さんじゃない。大森さん
私ですね。
金子さん
海外出張行くときですね、まあ当然、なんか PC を見せなくちゃいけないわけですよね、セキュリティ
チェック。はいはいはいはい。
ここで、Mac を出す人間と PC を出す人間が、多少なんかこう差別というか区別されてるような雰囲気を私感じるんですよ。
本当ですか？
海外の映画かなんかですか、必ず、あの、Mac を持ってやった裏切り者っぽくても最終的に味方とか。
それはあるかな。
Mac の赤裸々な事実でしたっけ、そういう本があるんですよ。
あ、そうなんですか。
それによるとそういう風に言ってますよね。どんなに善人っぽくても、こう、L の PC を。とかなんかそういう HP とかを使ってるやつは最終的に裏切る。
なんだそれは。まあね。全然。
24も出てたけど、どうだったかな。
え、何
?24 でも出てますよね。
24って全部出るじゃなかったっけ、いいも悪いも。Mac 見て。
いや、そんなことは。
最初になんか Mac が出たような気もするけどね。まあ今ちょっとね、なんつったってあのタリバンの方が iPhone 使う時代でございますから。
確かにそうもうその法則は当てはまらないかもしれないです。
もうビンラディンなんかもうねMacBook Pro 使ってたらどうしようかなとか思
って。お揃いとかですか。
お揃いとか。いやー、まあね、
そういう G5 なんかそういうのありましたよね。あの広告文句かなんかで、これはこう軍事製品に転用できるから輸出しないとか、なんかそういう、
あ、そう、
テロ支援国家には出さないとか、確かなんかそんなこと言ってたような。
あ、そう。
それ昔私中国に仕事で行った時にありましたけどね。
あ、マッ
キントッシュ SE だったんですけど、
うん、
でもココムっていうのがあって、その制限に引っかかるかなって、なんか書類書いたことありました
。ああ、そういうことはあるかもしれませんね。
随分前の話です。
ただあのセキュリティチェックなんかでパソコン出せって言われて、アップルマークついてればこれは Mac だってすぐ分かるじゃないですか。で、ええ、普通の PC でなんだか分からないものがいっぱい ありますから、そういうのだとちょっとなんかすぐに判断できない部分もあるかもしれないですよね。
そうですね。
アップルマークついてる Mac だ、これは Mac だったらもうそのままそれは。
たまに立ち上げろって言われた時もありますからね。
あ、そう。
ああ、そうなの、
ね。難しいです
ね。でも、電源が入るようにちゃんと証明しなきゃいけないみたいなのもありませんでした、前。前の話ですいませ
ん
けど。
なんか、あの、密輸の側に使われてることじゃないような、そういう。
ああ、なんか聞いたことありますね、それ。
じゃないかなと思うんですけど。
なるほど、ね。
スリープさせるのがもう大変みたいな。
ああ。でその下、所作ところにくっつくる、スリープ時のランプのゆったりした光り方など生物的な動作。あ、なるほど、
これはまさに本当感じますよ。
ニョーンとね。
そう、あれすごいですよね、
うん、
普通にこう、まあ、と他のものであれば、
うん、
なんかただ光ってるだけとかだと思うんですけど、
うんうん、
あのなんかこう、うん、うまく言えない周期でこう光ってるっていうのがすごいと思う。
あれ iPhone に欲しいですよね。
ああ、欲しいですね。
メールが来た時とか、なんか iPhone。
確かに。
だから、あ、そう、所作っていうことで、その iPhone なんかも、あの、すごく考えられてるっていうか、気を使ってるっていうのは、アプリを立ち上げたり、その、アラートが出るときに、音楽が消えるんだけれども、ブツッといかないよね。
そうですね。
フェードアウトしますよね。ピュッとね、うん。あの辺はやっぱり非常に、考えられてるなと思うし、あと MacBook なんかでそのインサイトカメラを使うときにパイロットランプが何にもないところにフッとこうつく、あれはすごいですね。
すごいですね、
うん、
ランプがあるんだけどそこにランプはない。その下、 名前が付けたくなる。これ特徴なんですか、やっぱり。親しみが湧いて家族の一員に加えたくなる。これ大森さんですか、書いたの。
はい。
はい。
私の家族と、はい、まあ私もそうなんですけど、私はそこまでいかないんですけど、まあ母は、やっぱりその、なんて言うんでしょうね、馴染みが湧くんですよね、親しみが。そういう風になるぐらいに。
あんまり PC に名前つける人はいませんよね。
まあ、オタクというようか、そういう方は多分するでしょうけど。あと、まあ、お客様のところでも結構女性率の高い事務所とかに行くと、普通に G4 とか、まあ、Mac Pro とか納品したときに、この新しく来た子はね、とかいうふうに言っちゃうんで。
まあ、そうですね。最近ではあれですか。iPhone にね、ラブなんとかっていうアプリ入れてちょっと違う名前で呼んだりしてる人ももしかしたらいるかもしれません。
ああ、ちょっとそれはまた別ですね。
別の世界ですか。
別の世界です
ね。別の世界ですね。はい。失礼しました。で、伝えたくなる。マックとの出会いを人に伝えたくなる。
これがまあ、なんて言うでしょう。エヴァンジェリストというか、そういうのの一つだと思うんですけど、
うん、
やっぱりなんか、思ってから、
うん、
やっぱりこれいいなと思って、話したくなりますよね。
う
ん
のマックもそうでした。
で、まあ、なんかそうさせる何かがあるんですよ、
うん、
これには、
うん、わかりますね。エヴァンジェリストっていうのは、まあ、要するに福音伝道師という訳すとそういう意味なんですけれども、まあ、とにかくマックのいいところそういうのを伝えたくなる人伝える人を、まあ、昔からそういうマックエヴァンジェリストと呼んでたりもしたんですけど、まさにそういう今は iPhone についてそういう人がすごく多いような気がしますね。
そうですね。やっぱまあ使ってみてすごく分かるところがいっぱいありますよね、
うん、
だからそれを使ってなくてはそれを分かってない人に教えたくなっちゃうんですよ、うん、ついつい、
はい、それはまさに経験した人だからという部分もあります。
あとは大体ユーザー同士で集まった時にこういうきっかけで使い出したんですっていう、
うん、
私こっから使ってますみたいなという時にはやっぱり、
うん、
何かしら必ずエピソード、うん、その人ごとにありますよね。必ず。
そうですね。
ああ、
うん、またそういう集まりになると自己紹介の時必ずそういう話しろって言われますよね。うん、空間を演出する。マックのある部屋はなぜか片付けたくなる。そして机などもこだわりたくなる。なるほど。
これはまあそういうふうに載ってるサイトがあるんですよ。
ああ、そう。
とか、なんか、2ちゃんとかにも私はあんまりそこまで見てないんですけど、
うん、
Mac のある部屋をカモスすれとか、
うん、
あとは、なんか、あれ、ミクシーにもあったかな、なんか、部屋を映すとか。
うん、
なんか、やっぱり、あれですね、私の部屋、まあ、Mac に戻ってくる前の部屋ってそんなに撮ってなかったんで、写真残ってないですけど、
写真
昔の部屋と今の部屋とかなり綺麗さが違いますよ。
これは事実ですね。うちの会社の場合はですね、スタイリングをやるチームとグラフィックをやるチームが2つのチームがあるんですけども、
はい、
スタイリングチームは Windows を使ってるんですよ。で、グラフィックチームは Mac を使ってるんですけども、
はい、
会社のこう俯瞰してみるとですね、グラフィックチームはです、ね、非常に机が綺麗なんですよ。Mac 使ってる。で、Windows を使ってるスタイリングチームはですね、机の方が雑然としてるんですよ。
はあ、そうなんですか。
もう歴然とした差があります、ね。なぜか。
なぜか。タイリングチームなんて逆のような気もするんですけどね。そっちの方がそういうことをちゃんとする人たちのような気もするんですけど。
あ、デザイナーは基本的に汚いですけどね、自分の机の上は。
あ、
確かにそうです。うん。
他は綺麗にしようとするんですけど。ただ、うん、グラフィックチームは非常に綺麗ですね、そういった意味で。
もう、これは興味深い実例ですね。というわけですので、お子さん並びにご家族が片付けをしないとお悩みの奥様、お子さんに Mac を買い与えると部屋片付けるかもしれません。
そうですね。外も片付けるようにするためにやっぱり iPhone を与えるべきですね。
なるほど。
この例はうちの家では当てはまってないです。逆に。
これは、まあ、興味深い実例2ということです。はい。ここまでで以上なんですが、すみません、ちょっと見落としてましたね。隣の列のワーク業務の一番下の方に劣ってる点がありました。ないわけないと思ってたんですけど、やっぱありましたね。 プリンターやカメラなどのドライバーのアップデートが PC よりも遅い。これもやっぱ金子さんの実感ですよね。
ああ、遅いですね本当に。特に某家電メーカーはですね、カメラメーカーかな、本当、Mac を後回しにされてるんですよ。
某デジタル一眼レフのメーカーですね。
ええ、
そうですね。
作ってるとこも遅いですよ。遅いっていうか、もうやる気なしみたいな感じですね。なんとかフィルムっていうとこですけども。
なんとかフィルム。まあ、その辺は購入前にいろいろと調べてもしょうがないのか。どうしたもんでしょうね、こういう問題はね。
ちょっとあれしてる気もしますけどね、昔よりはマシになってるような。
あとは
どうなんでしょう。
あとはその、アイライフなんかである程度カバーできる部分もありますんでね。その、カメラのキャプチャーとかそういった問題で、ドライバーとか、キャプチャリングのソフトなんかが対応してないっていうことがあっても、おおむね iPhoto でなんとかなったりとかいうこともありますんで、まあ、割とネイティブにこうスッとね、入っていけたりするハードもありますんで。フォローになってないのかな。あとアプリケーションの数では圧倒的に不利。これはね、仕方ないところなんですけども。
これって裏を返すと、その、なんて言うんだろう、質の悪いこうフリーソフトがいっぱいあったりとかしないっていう、良質なものが残ってるとか、そういう言い方もできると思うんですよ。
逆にだからといって困ったこと一回もないですからね。
そうなんですよ。それで困ったことがないので、逆に、ね、Windows の方のが多すぎる、多すぎる選択肢があることが逆にマイナスになってる気がしなくもないような気がします。
選ぶときにね、何を判断したらいいかっていう、多ければ多いほど、まあ、外れを引く可能性も、なきにしもあらずと。
そうですよ。
もちろん明確にこれをやりたいということで、それしか選べないという状況もあるんでしょうけれども、まあ、そこは、もしそれしか用途がないんだったら、Mac に Windows 入れてもいいじゃないですかっていう話もありますね。
うん。
CAD や 3D ソフトが弱い。
これも結構ありますよね。CAD やる人は基本的に Mac はもう使ってないですし、あとは 3D のソフトも、まあ、ライノサラスがまだ、Mac 版が出ると言いつつ。
ベータ版は出てますけどもね。
そうですよ、なかなかベータの先に行かないですよね。
行かないですよ。もう1年、2年ぐらい出して
る。そう、止まってて、どうにかしてほしいんですけど、あれも。ストラタだけだとちょっと、あれですよね。ストラタとシェードだけだと。
そうですね。
にも。
シェードもね、ま、かなり特殊なインターフェースですからね、あれはね。もうちょっと Mac ライクで、こう、直感的に使える 3D ソフトがあるといいですね。
ストラタとかそういう方じゃないんですか、意外と。
そうですね。カードはなくなって久しいからな。今どういうような感じでまとめておりますが、まあ、おのずと Mac ユーザーが作った表なんで、劣っている点の数は極端に少ない。あとですね、前回の、配信の後で、会員の経済さんからちょっとツイートをいただきまして、
はいはい、
今回あの、どこが違うの Mac とパソコンをお聞きいただいて、Mac と PC の違いを一言で表すならば、すっきりかごちゃごちゃか、これはそれぞれの優位性であり弱点でもあると。Mac と PC の違いは、デザイン住宅と給料上取りで、あと空論上ってやつですか、いわゆる、香港の、の違いに似ていると。住むのは好き好きだけれど、初心者が迷宮に住まうならば、立ち入り禁止の立て札が何本も必要になる。メーカー製 PC は迷宮の一角に小綺麗なプレハブのモデルハウスが一軒だけ建てられた状態で奥を覗けばやはり迷宮が見えると。PC は迷宮ですか。同じ迷宮でもね、なんか綺麗な迷宮ならいいけど、空論城って汚いですよね、あれ。
圧縮されてる感じがしますね。
昔 Mac と PC の違いは端的にグラフィカルユーザーインターフェースかキャラクターベースかの違いだった。 GUI を採用した OS を常用するとバカになると真面目に主張する PC ユーザーすら存在した。
じゃあみんなバカなんですね、今。
今みんなバカになっちゃったのね。うん、そういう時代もありました。 ところで生粋の PC 互換機として Mac を見た場合、これはこれでかなり先進的なことをやってたりする。 BIOS ではなく EFI を採用したことなどはもちろん、モバイル系の省電力 CPU をあえてデスクトップアーキテクチャに使ったことなど、実に Mac は静音 PC そのものなのだと。
それもありますよね。
BIOS ではなく EFI をって、これハードウェアの方の話ですよね。
あの起動するときのプロセスで、普通の Windows だと、なんか F2 とか F10 とか押すと、BIOS 画面っていうのが立ち上がってくるんですよね。あの、外付けハードから起動するか、なんか、他のハードディスクから起動するかとか、なんだっけな、なんか、いくつかごちゃごちゃ設定変えたりするような画面があって。
なんか、自作パソコンを作ったりするとき、その OS のインストールの前にそういう周辺機器の設定をしなきゃいけないところですよね。ではなく EFI を採用したというのは、
インテルだかなんだかそっちの方にも移行するあれはあるんですけど、Windows 勢はやっぱりこれまでの歴史というのが積み重ねがあるので、なかなかそっちに移行できないんですよね。で、まあ Apple の方はもうこれまで G5 とかそこまで来てて、そこからいきなりインテルのそっちに世界に飛び込んだので、その過去のしがらみなくいきなり EFI に飛んじゃったっていう、
要するにそういう基本的な部分で新しい
現状に即したものってことですよね、きっと。
アーキテクチャなんですね、
うん、
そういった基本的な部分から、PC 互換機としても Mac が優れているというお話、経済さんからいただきました。
Vista が出た時もそうでしたよね。あの Vista が一番早く走るマシンは
MacBookPro
だとか、マイクロソフトのサイトにもそれが、あれサイトだっけ、なんか広告でも、あのリングマークを隠して載せてた。
というわけで、ユーマク第3回お茶会講座並びに定例会第10回でございます。
はい、
もう大森さんはその次の回のスライドをどうしようかみたいなことをこの間おっしゃってましたね。
そうなんですよね。そろそろ作らないと間に合わないんじゃないかと思って。
その次の次というとオブジェクティブ思考の話ですか。
そうですね。今3枚目までしかスライドができてなくて、あの最初の、あの最初のお待ちください的な紙だとかタイトルとかアジェンダまでしかできてないんですよ。内容を作ってないみた
いな。いやでもこの間ちょっと予行演習してみて、ね、本当に良かったと思ったのは、金子さんがねいらっしゃって、金子さんとのやり取りの中で、はい、本当にあのプログラムの経験ない人でもね、こういうものがどういうものかっていうことを知る上で非常に有益な内容になるだろうなってことが分かりましたんで、
勉強になりますね。
そう聞いただけると嬉しいです。
はい、大森先生よろしくお願いいたします。今日プラスユーに行ってプロジェクターも借りてくる算段してきました。
あ、はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。というわけで4月24日楽しみにしておりますので、皆さんよろしくご参加のほどお願い申し上げます。じゃあお三人様、収録ご協力いただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
それではユーマグポッドキャスト、また来週。
来週あるんですか。
やるんじゃないですか。はい。